ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。新首都の VVIP 空港事業4兆2800億ルピアで競売へについてお伝えします。公共事業国民住宅省は新首都ヌサンダラにおける4兆2800億ルピア相当の超重要人物または VVIP空港事業の入札を開始しました。10月1日日曜日の政府品物サービス調達政策研究所のサイトによると、新首都の VVIP 空港は重要なゲストの空路での新首都へのアクセスと移動性を高めることを目的に建設されます。この空港は東カリマンタン州のプナジャンパセルウタラ県に建設される予定です。新首都の VVIP 空港入札の計画表によると、この事業の落札者は2023年11月7日に発表されます。一方、事業契約は2023年11月14日に締結されます。それでは次のニュースです。インドネシア日本友好フェスティバル両国の文化芸術を紹介することについてお伝えします。茨城県つくば市の日本インドネシアイスラム情勢起業家協会イペミは10月1日日曜日インドネシア日本友好フェスティバルを開催、両国の文化芸術を紹介しました。イペミ公文のヌニン・アハマディ氏は日曜日つくば市での挨拶にて、このイベントが日本に向けたインドネシアの宣伝の機会となるようにと述べました。サマンダンスから始まったパフォーマンスはバリや西ジャワなど各地の踊りへと続きました。その他、音楽や踊りなど日本の芸術芸能も披露されました。イペミはインドネシア34の州340の県と町600の郡と村をカバーする広いネットワークを持っています。イペミは日本以外にも13カ国に代表を置いています。それでは次のニュースです。災害管理庁、ラウザンの火災への対応に130人を派遣したことについてお伝えします。国家災害管理庁は東ジャワ州、ガウィ県ラウザンに広がるとされる火災に 対処するため130人の消防士チームを派遣しました。日曜日のアンタラ通信によると、これは国家災害管理庁。プレスリリース、ガウィ県地域災害管理庁、プリラ・ユダ・プトラ、長官が語ったものです。同市は、消費の障害となったのは、切り立った山の地形と強風だったと述べました。国家災害管理庁災害データ情報通信センター省庁のアブドゥルムハリ氏は、ラブーザンで焼けた土地の総面積は9月28日木曜日の時点で30ヘクタールに達したと述べました。この広範囲な火災のため、ガウィ県知事は、ラブザンの森林及び土地火災に対し、14日間、あるいは2023年10月13日まで、緊急対応宣言を発令しました。それでは次のニュースです。アルメニア人の避難が続く中、国連視察団がナゴルノカラバフに到着したことについてお伝えします。先月のアゼルバイジャンの軍事攻撃を受けて、ナゴルノカラバフからアルメニア系住人の大量流出が続く中、国連視察団が日曜日に同地域に到着しました。ロイター通信によると、アゼルバイジャンのメディアは、国連援助交換が率いるこの視察団は、約30年ぶりに同地域を訪れた国際機関であると報じました。アルメニアは世界法廷に対し、アゼルバイジャンにナゴルノカラバフの民間地域からの全軍隊の撤退を命じ、国連へのアクセスを与えるよう要請しました。以前、国際司法裁判所として知られていた世界法廷は、2月アゼルバイジャンに対し、ラチン回廊として知られる場所を通して同地域への自由な従来を保障するよう命じました。世界保健機関は日曜日、10万人以上のアルメニア系住人がナゴルノカラバフから隣国のアルメニアに脱出したと発表しました。それでは最後のニュースです。 AU とモルドバ協定に署名したことについてお伝えします。欧州連合または AU とモルドバは9月29日金曜日、モルドバ政府を欧州または AU とモルドバは9月29日金曜日、モルドバ政府を欧州圏の民間人保護メカニズムに関わる当事者とする協定に署名しました。この協定はモルドバの首都キシナウにて AU 危機管理担当委員であるジャネス・レナルシック氏とモルドバのアドリアン・エフロス外務大臣によって署名されました。10月1日のアンタラ通信によると、モルドバの批准により、この協定は一時的に有効となり、1月1日の完全発効まで続きます。欧州委員会の声明によると、モルドバは AU の民間人保護メカニズムの成果盟国として直接援助を受けることができるだけでなく、人災や自然災害の被害を受けた国に援助を送ることもできるということです。このメカニズムは民間人保護において災害の予防、準備並びに対策の向上を図る上での AU 諸国と参加10カ国の協力を強化することを目的としています。参加10カ国とは、アイスランド、ノルウェー、セルビア、北マケドニア、モンテネグロ、トルコ、 ボスニア・ヘルゼゴビナ、アルバニア、ウクライナ、そして新たに加わるモルドバとなります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はオランダ・ロットルダムでの銃撃事件についてお伝えします。2023年9月28日オランダで再び悲劇的な銃撃事件が発生しました。今回は港湾都市ロットルダムで3人が死亡する銃撃事件です。エラスマス大学ロッタルダム医学部最終学年に在籍する医学生である移民のフワド・エル32歳は隣人である32歳の母親と14歳の娘を射殺し、その後この2人の家に放火しました。この銃撃の背景にはリンカー同士のいさかいの激化がありました。被害者は犬を虐待するなどの加害者の変わった行動を警察に通報しました。隣人を射殺した後、フワード・エルは10年間学んだエラスマス大学ロッタルダム医学部に向かいました。一方、オランダ検察庁は フアド・エルさんの動物に対する残虐な行為に関してエラスマス大学医学部に召喚を送り、彼が医師として適格がどうか検討するよう求めていました。医師になる夢が危険にさらされていると考えたフアド・エルはエラスムス大学医学部の修力講師を射殺する決意を固めました。その後犯人は図書館に放火し、オランダ警察の精鋭部隊によって鎮圧されました。この銃撃事件によりオランダにおいて死者を伴う銃撃事件の数がさらに増えました。2002年5月6日にはオランダのポピュリスト政治家ピム・フォルタイン氏が選挙のわずか9日前にヒルフェルスム氏で射殺される事件がありました。また2019年3月18日にはユテレヒト氏でテロを背景とした銃撃事件が発生しました。37歳のゴクメン・タニスはローメン電車の乗客と方向車に対し無差別銃撃を行い、4人を射殺し6人を負傷させました。その行為により犯人は終身刑を言い渡されました。オランダでは銃器の所有は禁止されていますが、バルカン戦争以来銃器は闇市場で比較的簡単に入手できます。一連の死者を伴う銃撃事件によりオランダは同州の事件が頻繁に起こる米国と肩を並べる状況となりました。銃器の所有に対する厳しい取り組みや制限が今すぐ必要です。一部の国では銃器の所有は自分を守る自由と関連付けられることがよくあります。しかし無差別で多くの犠牲者を生んださまざまな銃撃事件は、銃器が余裕に手に入れる状況を厳しく是正することが非常に重要であることを示しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は10月2日国家バティックの日のことから始めます。国家バティックの日は毎年10月2日に祝われます。バティックはインドネシアの文化遺産の一つとして知られています。国家バティックの日は2009年10月2日に国連教育科学文化機関またはユネスコがアラブ首長国連邦のアブダビで会議を開催した後に制定されました。この会議でバティックはユネスコの公衆無形文化傑作の人道遺産として正式に登録されました。国家バティックの日は2009年11月17日に証明された2009年33号インドネシア共和国大統領令により、スシローバンバンユドヨの大統領によって制定されました。この記念日はインドネシアのバティックを保護し発展させる取り組みに対する国民の意識を高めることを目的としています。次に10月2日国際非暴力デイについてです。国際非暴力デイは毎年10月2日に祝われます。この記念日は国際非暴力デイとも呼ばれ、 毎年世界中で祝われます。国連のウェブサイトを引用すると、10月2日はインド独立運動の指導者であり、非暴力の哲学と戦略の先駆者であるマハトマ・ガンディ氏の誕生日にちなんで国際非暴力デイとして祝われています。非暴力に関するマハトマ・ガンディ氏のメッセージの一つは、非暴力は人類が持つ最大の力であり、破壊兵器よりも強力です。国際非暴力デイが教育や国民の意識を含めて非暴力のメッセージを含める機会です。最後に10月2日国際家畜デイについてです。国際家畜デイは毎年10月2日に祝われます。1983年国際非営利団体である家畜権利運動は、動物の虐待についての啓発と認識を提供することを目的として、10月2日を世界家畜デイに選びました。このお祝いは、誰もが全ての生き物を敬意を持って扱うべきだとかつて言ったマハトマ・ガンディ氏の誕生日を記念して行われます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Benar harus akui, dia memanglah menarik. Sempat mengganggu hati dan alihkan hari-hariku. Oh, namun kini ku mengerti saat mengenal dirinya, ternyata lebih baik kekasih yang telah ada selama ini. Dia setia saat diriku berpaling dari dirinya. Dia tersenyum saat aku kembali padanya. Sumpah cintaku tak akan pernah ulangi kesalahan aku yang lalu, yang lukai dirimu dan hatimu. Kan coba lebih mengerti, dan ku pastikan hanya kamu yang di hati. Tak ada cinta lain selain dirimu.
Aku lihat kau bersedih saat tertangkap mataku, sedang menatap dirinya, terpukau habis dirinya.
Dia setia saat diri hanya kamu yang di hati. Tak ada.
lalu yang lukai dirimu dan hatimu. Janji hati
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回は8つのインドネシアのファッションブランドがパリファッションウィークのラドレストレードショールームに登場したことについてお伝えします。8つのインドネシアのファッションブランドは2023年9月29日から10月2日までフランスのパリで開催中のパリファッションウィークのラドレスドレードショールームに登場しました。登場したブランドはアルケア、AKYK、アイダン&アイス、エリハンジュエラリー、ジュエルロックス、サンモンキス。ロングストーリーショート、クリスティン・ウーです。インドネシア共和国貿易省、在パリのインドネシア大使館及びジャカルタ特別州政府の支援により、この登場が実現しました。9月30日の貿易省のプレスリリースによると、ズルキフィラさん貿易大臣は2023年パリファッションウィークにおけるラドレストレードショールームへの8つのインドネシアブランドの参加を支持したと述べました。同大臣はラドレストレードショールームへの参加がビジネスネットワークと世界市場での取引の拡大に寄与すると述べました。同大臣によると、インドネシアのモデストファッション、つまり露出を控えたファッションが同国の主要な輸出品の一つになるだろうということです。一方、国家輸出開発局長のディディ・スメディ氏が、より多くのインドネシアのブランドが貿易省が実施する様々なプロモーション活動に参加し、輸出市場にアクセスする機会を得られることを期待していると述べました。同氏は、国際的なファッションイベントへの参加は、インドネシアのモデストファッション産業を強化し、同国を世界のモデストファッションの中心にするという夢を実現するという貿易省の取り組みの一つだと説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dari mata turun ke kata. cerita demi cerita membentuk kita, jutaan memori telah tercipta. Terima kasih, kita tetap bersama.
Voice of Indonesia.
Saat kita pertama jumpa, rasanya ini tak biasa. Hangat senyummu yang menggoda, membuat diri ini terpesona. Namun ku tak tahu sampai saat ini bertanya, mungkinkah aku dan kamu rasakan yang sama, memulai cerita yang datang tiba-tiba. Perlu takut untuk terjatuh, membuat hatimu tak utuh, percayalah padaku. Hangat senyummu yang menggoda, membuat diri ini terpesona.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサポトンダギンイティ、日本語で一切れのカモの肉です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサポトンダギンイティ、日本語で一切れのカモの肉というタイトルの会話をご紹介します。この会話は西スマトラ州アガム県シアノ渓谷エリアでオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとシアノ渓谷のレストランのウェイターの間で行われました。クリス氏は西スマトラ州の郷土料理であるイティアクラドムド、あるいは香草風味のカモを注文しました。
Saya pesan itiak lado mudo. Satu porsi seberapa banyak?
Satu porsi berisi sepotong daging itik. Mau paha atau dada?
Saya mau bagian paha.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スポトンダギンイティ、日本語で一切れのカモの肉に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サトゥポルシー、サトゥポルシー、日本語で一皿、一皿。ブリシー、ブリシー、日本語で入っています、入っています。スポトン、スポトン、日本語で一切れ、一切れ。ダギン、ダギン、日本語で肉、肉。イティ、イティ、日本語でカモ、カモ。サトゥポルシー、ベリシースポトンダギンイティ、サトゥポルシー、ベリシースポトンダギンイティ、日本語で一皿には一切れのカモの肉が入っています。一皿には一切れのカモの肉が入っています。プサン、プサン、日本語で注文、注文。セブラパバニャク、セブラパバニャク、日本語でいくつですか、いくつですか。パハ、パハ、日本語でもも肉、もも肉。ダダ、ダダ、日本語で胸肉、胸肉。リスナーの皆さん、会話の中で satu porsi berisi sepotong daging itik、 日本語で一皿は一切れのカモの肉が入っていますという文を聞きました。この文にはサトゥポトン、日本語で切ったものの一つを意味するスポトン、日本語で一切れという単語があります。スポトン、日本語で一切れという単語はスポトンダギンイティ、日本語で一切れのカモの肉などそれに続くものの数を示すために使われます。ここでのスポトンダギンイティ、日本語で一切れのカモの肉という表現は、カモの肉を切ったものが一つであることを示します。別の文でスポトン、日本語で一切れという単語を使用する例を聞いてみましょう。クリス makan スポトンロティ、日本語はクリス氏は一切れのパンを食べました。 Sortauri membeli sepotong kue. Nihongo de Sortauri shi wa hitokire no keki wo kaimashita. Minankabou go no rada matawa rado という言葉は唐辛子を意味します。一方インドネシア語のラダは胡椒という意味もあります。唐辛子や胡椒を意味するラダは辛味を促す基本的なスパイスでインドネシア人に広く好かれています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya pesan itia lado mudo. Satu porsi seberapa banyak?
Satu porsi berisi sepotong daging itik. Mau paha atau dada?
Saya mau bagian paha.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はバグス・デワントロが歌う「セヒルプ・サマティ」というクロンチョン曲をご紹介します。スラディ・サントソが作曲されたこのクロンチョン曲は、喜びも悲しみも永遠に一緒に生きるという生涯の約束を交わした二人の恋人のロマンチックな出会いの物語を歌っています。それでは皆さん、バグス・デワントロが歌うセヒルプ・サマティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Hatiku berbunga jadi milikku kasih untuk selama-lamanya. Sehidup semati kita, janji suci sehidup semati. Kau belahan jiwaku kini sampai selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。